ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は燕三条調剤薬局の堀俊幸さんに、かかりつけ薬剤師とかかりつけ薬局というテーマでお話ししていただきます。堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私、燕三条調剤薬局に勤務しております堀と申します。近くのクリニックさんは宮島循環器内科さんというクリニックさんがあるんですが、そこの近くの薬局で勤務しております。
堀さんは普段どのようなお仕事をされているのでしょうか？
はい、私たちは地域に密着した調剤薬局をやっております。現在は燕市に3店舗、新潟市に5店舗、全部で8店舗の調剤薬局のグループに勤務しております。
燕市に3店舗と新潟市に5店舗というと、まさに地域に密着したネットワークなんですね。
はい、地域の皆様がいつでも安心して相談できる環境づくりを目指しています。お薬をお渡しするだけではなく、日常のちょっとした健康相談など地域のコミュニティを支える場でありたいと思っております。
堀さんは薬局の外でも学校薬剤師として活動されていると伺いましたが、具体的にはどのようなことをされているのでしょうか？
はい、私が担当している燕市の小学校が一つありまして、そこで学ぶ環境をチェックしています。いろんなチェックをするのですが、例えば環境音、騒音なんですがをチェックしたり、水道水のチェックなどをしています。
教室の環境音まで薬剤師さんがチェックしてるんですね。これは初めて知りました。
教室の周りの環境音、例えば道路を走る車の音や工事の音などが授業の妨げにならないか、専用の機械を使って測定しています。子どもたちが静かに集中して勉強できる環境が守られているか、専門家の目線で測定して学校にアドバイスをさせてもらっています。
子どもたちの普段の集中力にも直結する大切なお仕事ですね。その他にはどんなことをされているのでしょうか？
はい、もう一つ力を入れているのが薬物乱用防止の授業です。
最近はニュースなどでもオーバードーズという言葉をよく聞くようになりましたね。
そうなんです。ドラッグストアなどで買える市販薬を一度に大量に飲んでしまうオーバードーズが若者の間で本当に大きな問題になっています。スマホで簡単に情報が入手できる時代なので、ネットの情報を鵜呑みにしたり、友達同士の軽いノリで手を出してしまうケースもあるんです。
身近にあるお薬だけに誰にでも起こりうるという怖さがありますね。
はい、そうなんです。学校の授業ではただダメと禁止するのではなく、薬のルールを破ると脳や体にどんな危険があるのかを分かりやすく伝えています。正しい知識を持ってもらうことで地域の子どもたちの未来を守るサポートをしています。
地域ぐるみでの健康づくりをされているということは本当に素晴らしいですね。では本題のかかりつけ薬剤師について伺いますが、これは自分専用の担当薬剤師を指名するという制度なのでしょうか？
はい、そうなんです。専属の担当がつくことで患者さんにとって3つの大きなメリットがあります。
3つあるんですね。1つ目は何でしょうか？
はい、1つ目はお薬のまとめて管理です。 病院の薬だけではなくて、ご自身で買った市販薬やサプリメントも担当の薬剤師が全部まとめてチェックします。毎回同じ薬剤師が対応するので、小さな体の変化でも気づきやすくなるんです。
いつも同じ薬剤師さんだからこそ気づけることがあるんですね。毎回初めての人にゼロから説明するという手間も省けそうですね。2つ目はどんなものでしょうか。
はい、2つ目は24時間サポートです。夜中や休日でも急な体調不良などで不安な時、専用の連絡先に直接電話でご相談いただける体制を整えています。
お医者さんなどでは夜間診療という言葉を聞きますが、薬剤師さんも夜間でも電話がつながるのでしょうか。
はい、そうなんです。つながるんです。例えば夜中に子供が急に熱を出して吐いてしまったけど、さっき飲ませた薬はどうしたらいいのといったご相談をお受けすることもあります。
小さいお子さんがいる家庭や高齢の方の一人暮らしだと、夜間でも専門家に相談できるというのは本当に心強いですね。では3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目はお医者さんとの連携です。患者さんの様子を見て、ちょっとこの薬カプセル大きくて飲みづらそうだなと思ったら、私たちからお医者さんに連絡し、飲みやすい粉薬に変えてもらう提案をしたりします。
それは助かりますね。患者さんからはお医者さんに直接薬を変えてくださいとは言いづらいこともありますね。
はい、先生の前では緊張してしまって本当のことが言えなかったりということはとても多いです。患者さんとお医者さんの間に入ってスムーズに調節するのが私たちの仕事だと思っています。
こうしたかかりつけ薬剤師のサポートを受けるためには、まずお薬をもらう薬局を一箇所に決めるということが大事なんですね。
ご高齢の方など複数のクリニックにかかる機会が増えると、どうしても近くのクリニックさんの薬局に行くと思います。内科はここ、整形外科はあっち、眼科はそっちというふうに。
確かに診療を終えて病院の目の前の薬局に行くのが一番手っ取り早いと思ってしまいますね。
確かにそれでもいいんですが、どこか一つの薬局に決めてもらえると、薬剤師がその方の今までどんな薬を飲んできたかという記録を丸ごと把握できるんです。これが安全な管理の第一歩になります。あっちこっちの薬局にお薬の情報が散らばってしまうと、私たちも全体像が見えなくなってしまう場合もあります。
お薬の記録を一つの薬局で管理してもらうと、具体的にはどんな危険を防ぐことができるのでしょうか。
全く同じ成分ではないんですが、似てる成分が入っていることが結構あるんです。例えば市販の風邪薬には解熱鎮痛剤と呼ばれる痛みや熱を取る成分が含まれているものもありますが、その時にお医者さんから別の痛み止めをもらってしまった場合は重複になってしまうんです。同じような成分が重なると効きすぎたり副作用が出やすくなったりします。ひどい眠気が出たり、いがれてしまったり、肝臓に負担がかかってしまうこともあります。
症状が軽くなると思って飲んだのに逆効果になってしまうというのは怖いですね。
はい、怖いんです。お薬だけではなくて、サプリメントや健康食品との組み合わせにも注意が必要な場合があります。
サプリメントも気をつけることがあるのですか。
はい、サプリメントはお薬の効き目を弱めてしまったり、逆に効きすぎたりすることがあるんです。例えば血圧のお薬を飲んでいる方が健康のために特定の成分が入ったサプリを飲むと、血圧が下がりすぎてしまって立ちくらみを起こすなど危険な場合があります。
サプリメントを日常的に飲んでいる方もたくさんいらっしゃると思いますが、それはなかなか素人では気づけないですね。パッケージの裏を見ても専門的な成分名はいまいちよくわからないです。
買う前にこれから飲もうと思っているサプリメントや市販薬について薬局で相談してもらえると安心です。パッケージをそのままお店に持っていていただいても構いません。
サプリメントもお薬も似たようなものがあるんですね。ではお薬の情報をまとめる上で欠かせないのがお薬手帳だと思うのですが、個人的なイメージではどうもシールを貼って終わりという感じがします。
そうですよね。でも実はお薬手帳は患者さんと私たちの連絡帳なんです。お薬を飲んで気になったことや体調の変化などメモ代わりにどんどん書いてください。
お薬の連絡帳と考えるとすごく分かりやすくなりますね。
はい、 血圧が高かったとか便秘気味とか体調の変化からお薬飲み忘れて余っているといったことまで何でも構いません。それが今のお薬に合っているかどうかの大切なヒントとなります。
重要な情報がまとめられているんですね。でも飲み忘れたとかは怒られそうでちょっと言いづらいという方もいると思うのですが、
それは全く気にしなくて大丈夫です。決して怒ったりはしません。私たちはどうしたら無理なく飲めるかを一緒に考えていきたいんです。お昼は忙しくて忘れちゃうなら、じゃあ朝と夜の1日2回のお薬に変更できないかとお医者さんに提案することもできます。正直に教えてもらえるのが一番嬉しいですね。
気にせず薬をどんな風に飲んでいるか正直に伝えることが大事なんですね。ではいざ薬局に行っても何を聞けばいいのかよくわからないという方がいらっしゃるかと思うのですが、
はい、コツとしては質問を3つに絞ってみることです。何のための薬か、いつまで飲むのか、そして困った時はどうするか。
困った時というのは具体的にはどういうことですか？
例えばうっかり飲み忘れた時、この薬はいつ飲んだらいいのとか、飲んだ後に眠たくなるのとか、夕食でお酒と一緒に飲んだらダメとか、毎日の生活で気になることをそのまま聞いてみてください。
確かに日常で考えるとそういったパターンはたくさんありますね。お薬は家族の分を取りに行く方もいらっしゃると思うのですが、本人でないと相談はできないのかという不安もあるかと思います。
ご家族の方が誰でいらしても全然大丈夫です。ただご本人の様子がわからないとお答えしにくいところもあるのですが、最近ちょっとフラフラするみたいとか、食欲が落ちてご飯が食べられないなど気づいたことをメモで持ってきてもらえるとすごく助かります。家族の何気ない情報で隠れた病気や副作用に気づくこともよくあるんです。
家族だからこそ気づくこともあるんですね。そういった相談をしやすくするためにも生活圏内で通いやすい薬局を選ぶのが大事なんですね。処方箋は病院の前の薬局に出さなければいけないと思っている方も多い気がします。
結論から言うと、基本的に全国のどこの薬局でも処方箋は受け付けています。病院の近くももちろん便利なのですが、もしかかりつけを決めるなら家の近くや職場の近くなど普段の生活の中でさっと入れる場所を選ぶのがおすすめです。
そうなんですね。初めて行く薬局だとお薬の準備に時間がかかってしまうこともありますね。
はい、処方箋を写真でスマホで撮影して事前に薬局に送れるサービスなども普及しています。当薬局でも LINE を使って処方箋の写真を送れるサービスをやっているんです。
LINE で送れるというのは便利ですね。
大変便利だと思います。病院の待合室にいる間や車の中で写真を送っていただければ、薬局に着く頃にはお薬の準備ができているので待ち時間を大きく減らすことができます。特に体調が悪い時や小さいお子さんなどを連れている時は薬局で長く待つのは本当に辛いと思いますので、ぜひ活用してみてください。
薬局に行って処方箋を出してしばらく待つというイメージがありますから、 LINE を使ってみるとすごく良さそうですね。高齢の方や体調の関係で薬局そのものに行くのが大変という方もいますが、そういう場合はどうしたらいいのでしょうか？
はい、薬局では在宅訪問といって、私たち薬剤師が直接ご自宅や高齢者施設にお伺いするサポートがあるんです。お薬の管理が大変の方のために飲みやすく整理したり、余ってる薬がないかなどを確認したりしています。
訪問診療というのはよく聞きますが、薬剤師さんも家まで来てくれるんですね。
飲むタイミングごとに一つの袋にまとめる一包化という工夫をしたり、お薬カレンダーというものがあるんですが、そこに1週間もセットしたりしています。ただ薬を届けるだけではなくて、お部屋のテーブルに古い薬がたくさん残っていないかチェックしたり、ちゃんとお水が飲めているか生活環境も見たりします。
まさに地域の見守り役なんですね。地震など災害が起きた時にはお薬をどうしたらいいかもちょっと心配ですね。
確かにそうだと思います。災害の時こそかかりつけ薬局とお薬手帳が大きな力を発揮します。もし急に避難所に行くことになっても、お薬手帳さえポケットに入れておけば、現地に派遣された医療チームがこの人はこのお薬が必要だとすぐ判断してお薬を手配できます。
お薬手帳があるかないかで災害時の対応が大きく変わってくるんですね。
はい。いつも言っているかかりつけ薬局であれば、薬局のコンピューターのシステムに過去のお薬のデータが残っていますから、もし手帳を紛失してしまっても確認できる可能性があります。お薬の記録を一つの場所にまとめておくことは、万が一の時に備えても非常に有効なんです。
お薬手帳というものの重要性がすごくよく分かった気がします。では今日のお話を伺って、ぜひ自分専用のかかりつけ薬剤師を持ちたいと思う方も多いと思うのですが、どのように見つけたらよいのでしょうか。
はい。普段薬局に行った時に、この人話しかけやすいなとか、私の話を丁寧に聞いてくれるなと思ったら、気軽にかかりつけ薬剤師お願いできますかと声をかけてみてください。簡単な同意書にサインしていただくだけですぐ始められます。
思ったより手軽なものなんですね。費用はどのくらいかかるのでしょうか。
はい。保険が効くので保険の負担割合にもよるのですが、3割負担の方だとお薬をもらう1回につきだいたい100円ちょっとプラスになるイメージです。100円ちょっとでいつも専門の薬剤師に相談できるお守りが持てるみたいに思っていただければなと思います。詳しい金額はぜひいつもの薬局の窓口に聞いてみてください。
思ったよりずっと安いんですね。100円ちょっとで自分専用の医療アドバイザーが持てるというのなら、ぜひ活用したい方は多いのではないでしょうか。では堀さん、最後にこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。薬局は入りづらいというイメージがあると思いますが、処方箋がなくても全然来てもらっても大丈夫です。今飲んでるお薬の相談でも結構ですし、これから買いたい薬の相談でも結構です。疲れやすいとか体調が悪いとか、健康診断の結果を持ってきていただいても結構です。家族の介護の相談でも全然構いません。地域の皆さんの一番身近な健康相談の窓口として、私たち薬剤師はもっとうまく使ってもらえたら嬉しいです。
薬局はもっと気軽に立ち寄って頼っていい場所なんですね。ハート健康相談室、今回は燕三条調剤薬局の堀俊之さんに、かかりつけ薬剤師とかかりつけ薬局というテーマでお話ししていただきました。堀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内会員、以上の提供でお送りしました。